えい、こんばんは。つうか俺、自分明日、別に休みじゃなくて、自分は仕事なんですけど、とりあえず、なんか、すんげー、かそってるんで来た。でも、下呂日の方じゃないけど。今日は、この前、帰国と殺人事件の1日目読んだんですけど、途中までね。だけど、あんまり喉の調子が良くなくてというか、今も良くないんですが、だからといって、まああれなんですけど、とりあえずですね、もう一回頭からちょっとやろうかなというふうに思います。でですね、今日はですね、あんまりレス読みとかもしないでですね、ちょっと三段で読んでいくかなと。てかあんまりね、元気がない、なので淡々と読んでいってですね、去っていこうかなと思います。どうせ明日も仕事だし、どうしちゃったんだろうね、なんか来ないね。まあいいや、とりあえずやります。ガズアップします。そう、何度も何度もね、FF の13のね、動画を見てましたよ。わずか1分ちょっとなのにもかかわらずですね、曲が気に入っちゃったもんで、何度も何度も同じとこずっとずっとずっと繰り返してるっていうね。なんだろう、曲が気に入っちゃうとね、どうしてもね、何度も何度もね、飽きるまで聴いてるんで、自分の場合。まあいいや、やろうと。帰国と殺人事件の小説版の、1日目、合宿の第、5日目ぐらいまであるのか、これ。完結してて。それの、1日目を読めるところまで読んでいこうかなというふうに思います。どうなるかわかりませんけどね。どこまで行けるかは分かりません。とりあえず、読めるとこまで行ってみようかなと思います。基本的にまあね、喉の調子が良かろうが悪かろうが、まあこんな声のやつなんであれなんですけど、まあとりあえずね、行きます。帰国と殺人事件合宿の、1日目行きます。僕はテロメアが人より短いんだっていう題名。いろいろと調べてみたんだが、そう言ってミステリー研究会部長の長谷川卓は話を切り出した。夏休みを控えた夕刻のに人気のない学校、ミステリー研究会部室、中古の扇風機が部屋の生暖かい空気を攪拌する。テーブルに置かれた部長のノートパソコンの周りを囲むように部員たちが座り、この研究会のリーダーの説明を待っている。1年の僕はみんなの後ろからなんとか画面が見える位置に立っていた。まあ新入部員だから先輩たちを押しのけて座ることなんてできないのは当然だけど。トール君、そこじゃ見えないでしょ、私の隣に来れば。そう言って僕と同じ新入部員の山寺彩が手招きをする。彼女だけは特別で、過去女の子だからだろうけど、部長の隣の特等席を与えられている。彩は僕の幼馴染で、幼稚園からこの高校までずっと同じ学校で、しかもクラスが違ったことなんて小学校2年の時に1回あっただけだった。どういうわけか彼女とは縁があるようで、常に彼女と一緒にいるような気がする。僕がミステリー研究会なんていう部に入ったのも、新入部員が私だけじゃ寂しいからという、ただそれだけの理由。つまりはわがままで無理やり引き込まれたのだった。ミステリー研究会は、研究会とは言っても僕を含めてたった6人しかいない小さなクラブだ。去年の夏頃までは もっとたくさんの部員がいて、活動も賑やかだったらしい。しかしいつの間にやら部員たちは辞めていき、今やこんなに寂れた部になったらしい。 何か原因がなければこんなことにはならないのだろうけど、それが何だったかは入ったばかりの僕には見当もつかないでいた。先輩たちに聞いてみてもただ笑うだけで話をはぐらかされてしまう。どっちにしても僕はミステリーもミステリーも興味はないんだけれどもね。僕は彼女が開けてくれた男一人が座れそうにない狭いスペースに座り込む。お尻が椅子から半分はみ出した状態だから立ってた方が楽かもしれない。でもそれを口にしたらまたあやにどやされそうだ。彼女は僕に対しては遠慮などなくずけずけとものを言うからな。黙って我慢するしかない。あやの隣には部長がいて、その隣には2年生部員の深町理沙さんが腰掛けていた。彼女も僕たちと同じくこの4月にこのミステリー研究会に入部してきた。詳しくは知らないけど、よその高校から転入学してきたらしい。長く真っ黒なストレートの髪が印象的な女性だった。僕が思うに校内一番の美少女じゃないかと思う。時折見せる憂いある表情が彼女を儚げなものに見せ、男心をくすぐらずにはいられないのだ。放課後の校庭の隅のベンチに一人腰掛け、悲しげな顔で空を見上げていた彼女を見たとき、一瞬僕の時間が止まったような気がした。息を呑むほど美しいというのをリアルに感じた時だった。本当に綺麗だった。噂では多くの男子生徒が彼女に告白し玉砕しているという。このミステリー研究会に入って良かったと言える点は、彼女と出会えごく自然に会話できる機会を得たということだけだ。かっこクラブでミステリー討議というのがあるんだけど、ミステリー作品を一つ選び、そのミステリーのトリックや犯人の意外性、伏線の張り方の優劣なんかをいろいろ議論するんだけど、意味不明なキーワードが飛び交うだけで僕にとってはただの拷問でしかないんだよね。それに僕は本を読むとすぐに目がしょぼしょぼしてきてしまうから、何冊もミステリー小説を読むなんて不可能なんだ。こんな女性と付き合えたなら毎日が楽しい、死ねるなどと考えるのが普通だろう。人によってはゲロでも食えるとまで言いかねない。僕自身、彼女が恋人だったらいいのにと想像してしまう。しかしそれは儚い夢。世の中とはなんと無慈悲なのだろう。残念なことに彼女はミステリー研究会部長の長谷川の彼女だということだ。単なる噂であればいいのだが、どうも現実はそうはうまくいかないみたい。どうしたの、トル君。ぼんやりしていた僕にアヤが話しかけてきた。ポニーテールの幼馴染も忘れてたわけじゃないけど、深町先輩に負けないくらい男子生徒に人気がある。小さい頃からずっと一緒だったせいか、彼女に対して異性として意識する感情を持ち得ていないけど、彼女も客観的に見れば美少女という範疇に入るんだろうなと。それも抜群の細身の長身で運動神経抜群、成績も優秀、そして性格も明るい。街を歩いていればすれ違う男たちは必ず振り返るくらい人目を引く少女だ。よく声をかけられるし、男友達も結構多いようだ。かといって同性の友達もそれ以上に多いのだからすごい。男にチヤホヤされ、それを鼻にかけて同性に嫌われる子が多いけど、彼女にはそれは関係ないようでうまくやっている。ちょっと気が強いのが欠点だけど、いや、かなり欠点であると僕は思っている。黙っていたら本当に人形みたいに綺麗なんだけどね。しかし深町理沙、山寺彩（括弧外見）という校内1位2位を争う美少女が入部していることを考えると、このミステリー研究会ってところもすごいなと思う。何が彼女たちを引きつけたのか、これこそが最大のミステリーと言える。オタが集まる陰気なクラブという僕の固定観念を吹き飛ばすようなものだ。かっこミスケンとは殺人事件を題材に犯人の優雅動機や物理的心理的トリックについてネチネチ批判するのが趣旨だと思っていた。いや、今でも思っている。 少なくとも深町先輩に関してはパソコンの前に座っている我がミステリー研究会の部長がいたからだと言えるかな。もしかしたら綾だってそうだったりして、だったらショックだけど。あ、いや何でもないよ。僕は当てて答えた。そう？だったらいいんだけど。そう言うと彼女は部長の方を見る。そろそろ始めていいかな。全員揃っているわけではないけど、まあ仕方ない。部長は僕たちの会話が終わるのを待っていたかのように話を再開した。このミステリー研究会の主催たる3年生の長谷川すぐる。やや長めの前髪が目にかかっている。銀縁の凝ったデザインの眼鏡をかけた彼はミステリー研究会なる少しマニア向けの部の部長とは思えない要望をしている。悔しいが、はっきり言って外見だけで言うと女にモテるタイプだ。身長は僕よりだいぶ高い。180センチを超えている。成績もかなり優秀らしいし、運動能力も長けているようだ。中学時代は様々な運動部を掛け持ちしていたと聞いている。成績優秀、スポーツ万能、理知的な要望、それだけでも完璧に近い人間という。ちなみに父親は会社経営をしていて、その社名もほとんどの人が知っているという会社だ。つまり金持ちでもある。漫画とかでしか存在しないような人物が現実に、しかもこの場にいるってことだ。あと一人、このミステリー研究会には3年生の部員がいる。長野という人なんだけど、ここに入部して以降彼を見たのは数えるくらいしかない。もちろん話をしたことなんてない。最初に挨拶をしたかもしれないが覚えていない。外見に関してだとごつい印象を持っている。服を着ていてもその体が相当に鍛えられているのがわかる。色黒の肌、太い首、ゴツゴツした感じの腕や足。ボディービルダーの鍛え方とはまた違う野獣的な鍛え方、そんな感覚を受けた。それ以上に彼の眼光は異常なほど鋭く刺すようだったことを覚えている。初めて会った時、その瞳の奥を覗き見てある種の悪感が知ったのを覚えている。長野先輩はミステリー研究会の部室に現れてもいつもほんの一瞬だけですぐどこかに消えてしまう。おそらく部長に話がある時にだけ来ているように思える。幽霊部員と呼ばれているのもそのためだ。彼がまともに部活動に参加している姿を見た人間はいるのかな。冷房設備のない狭い部室に大勢の人間が入っているため、夕暮れ時の涼しくなった時間帯とはいえムシムシしている。部長はマウスをクリックし画面を表示させた。スキャナーで読み込んだらしい新聞記事の切り抜きが画面に映し出される。凶悪殺人鬼、誘拐殺人、警察は翻弄など刺激的な見出しとともに殺人事件の記事が貼り出される。内容を見てみると陰惨な事件の詳細が書き込まれている。怨恨とか金目当てといった事件ではなく、連続少女誘拐殺人事件や連続バラバラ死体遺棄事件といったかなり陰惨で、どちらかというと快楽殺人といったジャンルに入るような内容だった。スキャナー画像は結構汚くなっているので新しい事件ではないのだろう。今は猟奇的事件が増えたというが、昔も変わらずこういった事件が起こっていたということを認識する。人は変わらないということだろうか。これは昭和50年から60年代に起きた事件の記事を読み込んで必要な部分を貼り合わせたものだ。部長はそう言ってみんなを見ます。さて、この記事を見て何か気づいたことはあるかい？
そうやね。通り魔とか連続殺人の記事ばっかやから、未解決の殺人事件を集めたんちゃうの？
2年生部員の村野良子が答える。彼女は聞いた話によると、中学3年生の時に親の仕事の都合で大阪からこちらに転校し、もう2年以上経っているが、いまだに関西弁が抜けないらしい。辞める気がないのかもしれない。関西弁に彼女なりのポリシーを持っているのだろうか。小太りでボサボサ頭の彼女は、どういうわけかいつもハンディカメラで撮影をしている。今日もその類に漏れず、喋りながらもカメラを回し続けている。みんなは慣れているのか、ぶしつけにカメラを向けたりすることに対して特に注意する者はいない。僕個人としては、ぶしつけにカメラを向けられるのは好きではない。でもそんなことを言ったら、彼女の毒舌の嵐を浴びて悲惨な目に遭うのは間違いない。そんなことで嫌な思いをするのは嫌だし、女性と話すのは苦手な僕としては黙っているしかないのだ。もっとも、小太りであまりファッションとやらに興味のない風体の彼女に、女というものを意識することはないのだけれど、まん丸の牛乳瓶の底みたいなメガネをやめてコンタクトにし、せめて髪くらいきちんとしておけば女性だとわかるだろうけれど、今の状態ではちょっと中性的な、しかも親父にしか見えない。カメラなんか回す暇があるなら、少しはおしゃれとかに気をつけたらどうなのかなって言いたくなる。本当に外見に関しては頓着していない。まあ、深町先輩や綾がいるこの部で、波の顔の子がどんなに頑張ったとしても色あせて見えるから、バカバカしくてそういった努力を放棄したのかもしれない。それが事実なら、かわいそうな気もする。うん、そうだな。少し編集の仕方が悪かったかもしれない。殺人事件の記事の隣にある小さな記事に注目してほしかったんだ。よく見ると、大見出しの後に長々と書かれている凶悪殺人の記事に隠れるように小さな記事が書かれてあった。それらは飲酒運転で死亡した事故とか、ひき逃げされた主婦が死亡した記事、海釣りに行った男が行方不明で未だ発見されずといったような記事ばかりだった。ミステリー研究会が話題にするにはあまりに地味な事故ばかりだ。部員たちは部長の意図することの意味がさっぱりわからず、互いに顔を見合わすだけだった。山寺君はこの記事を見てどう思う？突然部長に問いかけられた少女は戸惑いの表情を浮かべた。綾は少し考え込むようにうつむいた。そんな彼女を見つめながら、長谷川部長は答えを待っている。
よくわからないですが、この記事に載っている人たちの間に何か関連があるのでしょうか。部長がわざわざ収集するくらいの事故ですから、これらの事故が何か大きな問題につながっているとか。
その通り、さすが山寺君だね。このわずかな情報からよくたどり着いたね。端から見てもそりゃ言い過ぎだろう、というくらいの口調で部長は彼女を持ち上げた。さらに意図しているかどうかはわからないけど、それだけ自分はすごいのだと自慢しているようにさえ思えたのは、僕のひがみなのかな。この次のページを見てくれ。そう言ってマウスをクリックすると、今度はワープロで作られた表が現れた。被害者名、事件の発生場所、日時、そして被害者の住所。それを見てみんなが部長の意図に気づいた。部員たちの間からわずかにざわめきが起こる。そう、みんなも分かったと思う。私が集めた事件のデータ、被害者の住所を見ると分かると思うが、全ての人が愛媛県〇〇郡のりぐろ町に移住していたんだ。気苦労かもしれない。続き、これは偶然の一致と言えるのだろうか。
いや、過去の事故とかを拾い出したらこういったこともあるんやないの。
否定的意見を述べた村野先輩を部長はうなずきながら見つめ返した。目が合った彼女はなぜか照れくさそうな顔をする。そう、その通り。 確かに意図的にデータをさ遡れば同じ町出身者ばかりの事故データは集められるよね。だがそう言って再びマウスをクリックする。画面に小さな島の画像が映し出された。これが何だかわかるかい？
なんや小さな島やな。
どういうわけか妙にわざとらしく驚いた口調で村の先輩が声を上げる。これはその事故の被害者たちの出身地である島だ。再び画面が切り替わる。モノクロの画像に切り替わり、何か研究施設らしき映像になる。軍服を着た数人の兵士らしき人物がいる。また画面が切り替わった。今度は施設の規模が大きくなり、写真もカラーになっている。島にある施設の経緯がこの画像だ。戦前に軍の施設がこの島に建設され、機密を守るために住民たちは島を追い出された。そして戦後、ある製薬会社がこの施設の払い下げを受け、研究施設として使い続けた。近年この会社も島から撤退して、今では完全な無人島だ。
あ、そうか。
アヤが大きな瞳を輝かせ、何かに気づいたように声を上げた。山寺君、何かに気づいたのかい？
多分なんですけど、この島には第二次大戦以前から住民は住んでいなかったんですよね。すると部長が見つけた新聞記事の人たちは、その後この島に移り住んだ人、つまり製薬会社の社員だということになるんじゃないかと。
そう、その通りだ。昭和50年代にこの製薬会社は島から撤退している。事故死した人たちは会社から島から撤退して数年の間に死亡している。それも複数人がだ。これは明らかに普通ではない出来事が起こっているんじゃないのか。部員たちの間に再びざわめきが起きた。
死んだ人々は製薬会社の研究員とかその家族や、つまりこれらは事故やなく何らかの人為的なものが作用してるっていうん？
そうだ、あくまで推測でしかないが、何かが彼らを死に追いやったとしか考えられない。そこで部長は一呼吸を置いて部員たちを見回す。今回我がミステリー研究会の夏季合宿の目的はこれだ。この謎の連続死亡事件の根底には軍が、そして製薬会社が絡んでいると思われる。その謎にできる限り接近するため、我々はこの帰国島に赴くことにする。ちょっと疲れた。ストップ。なんかゲロウジスの方の避難所の方で、久々ですね。いつぶりでしょうかね。わかりませんけど、新しくやろうかなと思ってる人がいるということで、これ聞いてねえかわかんねえけど。なんか関西人とか書いてあったのをちょろっと見ましたけどね、よくわかんないけど、じゃあ続いていこう。旧日本軍が人目を避けるように無人島に研究施設を建造し、かつて何かを研究していた。そして戦後軍は解体されたが、今度は製薬会社がその施設を引き継いでいたという事実。営利企業であるその製薬会社がどうして交通の便の劣悪な無人島でそんな施設を維持する必要があるのか。そしてある時期に製薬会社は島を撤退した。その後勤務していた人々の謎の死。このミステリー的な謎に僕は興味を持った。この一連の流れには何か秘密があるに違いない。ふとアヤを見ると彼女も明らかに興味を示しているようだ。昔からこういったミステリーネタには目がなかったわ。
なんや、思い出したわ。この島って去年も行ったところやんか。部長もどうかしたんとちゃうん？あんなことがあったのに今年も行くや言うの？そんなん先生が許してくれるとは思えへんわ。
水を差すように村の先輩が口を挟んだ。喋りながらも相変わらずビデオを回している。一瞬部長の顔が引きつったように思えたが、すぐに笑顔に戻った。しかしその口元はわずかに歪んでいるように見える。 去年の調査では何も得られたものがなかった。しかし今回は今までに資料収集もしてきた。今年こそは何かを得られるだろうと私は考えている。
でも去年のあれは、
あれは単なる事故だろう。村野先輩の言葉を遮るように部長が怒鳴る。弾かれたように村野先輩は黙り込んだ。部長の目は怒りに満ちて、普段の温厚な彼からは想像できない様子をしていた。いきなりの出来事に部室内は静まり返る。僕は二人が何のことを言っているのか理解できなかった。それは綾にとっても同じだろうし、深町先輩も2年生だけど入部したのは僕たちと同じだからピンとこないのだろう。去年のこととは何ですか、と聞きたいが、そんな雰囲気ではなかった。
ごめんなさい、うちが悪かったわ。
いつもならすぐに反撃し毒舌でやり込めてしまうはずの彼女が、怒られた子犬みたいにうつむき加減に部長を見る。部長も僕たちが唖然とした顔で見ているのに気づき、すまない村野くん、私も言い過ぎたよ。みんなを驚かせてしまったね。だが去年のことはもう忘れてくれないか。それから顧問の先生のことは私に任せておいてくれないか。みんなはこの夏の合宿のことだけ考えておけばいいから、と笑顔を見せた。しかし笑顔はどこか力なかった。僕は去年のことというのが何なのか気にはなったが、あえて何も言わなかった。そんなことを口にできる雰囲気ではなかったからだ。綾の方を見ると、彼女も場の雰囲気が読めたのか、おとなしくしていた。さあ、今日はこれまでだ。合宿の予定については後日伝える。準備関係については新入部員のみんなにお願いすることになると思うから。それを合図に部員たちは部室を去り始める。去り際にも村野先輩はビデオを回し続けていた。一体何が彼女をそうさせるのか、これも一つのミステリーだな。いつの間にか部室には僕と綾だけが残されていた。
それにしても去年のことって何かしら。
さあね。でもさっきの部長の態度から想像すると、この部においてはタブー視されていることかもしれない。去年までは元部員も多かったって話だし、もしかするとその事故が原因かもしれないよ。
それもあるかもしれないかもね。まあそれはさておき、準備で手伝ってほしいことがあったら言ってね。トール君だけだと頼りないから。
あやにそう言われて初めて気がついた。そうだ、合宿の準備は新入生がやるんだった。そしてどう考えても僕たちがやらなきゃいけない仕事だ。途端げんなりしてきた。そうか、僕が段取りとかしないといけないんだよな。神々だよな。
まあ何事も経験よ、頑張ってね。
僕の肩を叩くと綾は去っていった。一人残された部室で僕はぼんやりと合宿の準備を考えていた。何を買うとかそういったことを部長に聞いておかないといけないな。そんなことを考えながら今日が過ぎていくのだった。夏休みに入って一週間が過ぎた。相変わらず快晴が続き、ムシムシとした暑い日が続いている。最高気温は毎日30度を超えている。あまりの暑さに外に出る気力すら湧かない。やばい。普段なら病院に行く以外はエアコンの効いた部屋でゴロゴロしているんだけど、しかしそうはいかない事情があった。たとえ暑かろうと家にこもっているわけにはいかないのだ。今日はミステリー研究会夏季合宿の目的地である帰国島へと旅立つ日だ。それまでの期間、部長の命令で今日まで買い出しの準備に大わらわだった。合宿期間中の食材、飲料水等の買い出し、合宿料金の集金、 JR 等の切符の手配、合宿のしおり制作などなど、必要な資材をみんなに聞いて回ったり、合宿用の資料を作ってみたり、 これは部長に添削してもらいながらの作業だから、かなり骨が折れた。結構難しい注文をつけてくるもんだから、何度もやり直しさせられた。期末試験の勉強もしながらやってたから、試験の結果が末恐ろしい。まあ船の手配だけはしなくてよかったから、まだマシだったのかもしれない。目的地は無人島だから定期船などもちろんなく、これといった魚も釣れないため釣り船も行かない。一体どうやって行くのかと思っていたら、部長が知り合いの漁師にお願いして島まで運んでもらうよう手配したとのことだった。さらに帰国島には部長の父親の会社の保養施設があり、今でもその施設は使用可能だということだ。水は地下水、電気は自家発電機、ガスはプロパンガスで、とりあえず人間らしい生活が送れるそうだ。キャンプ用品一式持参で行くと思っていた僕にとって、エアコン、風呂、トイレがあるというだけで安心した。これで人並みの生活ができるということだ。それにしても漁船をチャーターしたり、会社の保養施設を使用させてもらえるとは、部長も顔が広い。伊達にミス県の部長になっているわけではないな。僕以外の部員は昨日の昼に出発している。食材や合宿に必要な機材、それぞれの私物は一緒に運ばれていた。なぜ僕だけが残っているかというと、無線機の修理を待っていたからだった。帰国島は無人島だから電話などなく、保養施設にはかつてあったが、すでに撤去されている。万一の場合に備えて外部と連絡を取れる手段を持っておかないと、誰かが怪我や病気になったとき大変なことになる。今回の合宿を実行するにあたり、顧問の共有からの最低条件として提示されたものだった。それに関しては断る理由などなかったが、あいにく無線機なんて部長ですら持っていなかった。そこで学校のアマチュア無線部に無線機を借りることになったが、あいにく故障中だったので、それを修理に出し、治ってくるのが今日だったのだ。僕は珍しく早起きをして無線機屋に行って無線機を回収した。修理費は部長からもらっていた。アマチュア無線部唯一の無線機が故障しているのにほったらかしで、修理費用も請求するなんて、あの部はどうなっているんだろう。まあもっともあそこもうちの部に負けず超過疎部であるから仕方ないか。徒歩で重い無線機を持って家まで帰るのは結構こたえた。腕の感覚がほとんどなくなってしまっていた。それでも仕事はそれで終わりじゃない。あとは不足品の買い出しをするだけだ。近くのバス停からバスに乗り、近所のホームセンターへと向かった。ほとんどの物資は昨日の便ですでに帰国島へ運ばれているが、追加として部長から指示されているものを買い出しに来たのだった。全国チェーンのホームセンターに入ると、僕はメモを見ながら店内を回っていった。蚊取り線香、ろうそく、紙皿、紙コップ、この辺りはすでに購入済みなんだが、次に花火、線香花火から巨大な打ち上げ花火までいろいろ。それから村の先輩に言われていたペットボトルの飲料、彼女はこの銘柄のお茶しか飲めないとのことで、お金を出すから買っておいてくれと言われていた。自分で買えばいいのに、めんどくさいし荷物が多いからとのことらしい。幸いここのホームセンターは規模の大きいところだったので、そんな村の先輩の希望を満たすものが置かれてあった。まさに奇跡。こんなの飲む人が他にもいるんだと感心した。値段はなんと500ミリペットボトル1本で500円を超えていた。それと何か必要なものはあるだろうか。僕は考えた。島には自家発電機もあるということだったが、万一機械が壊れるかもしれない。それから島を探索するとき、ロープも必要だろう。食料は大量に持って行っているが、何が起こるかわからないからね。ちょっとだけ保存食を買っておくことにした。 店内をうろうろしていたら浄水セットなるものを見つけ、それも手にした。
何が起こるかわからないからね、水は不可欠だから。
予算には限りがあるので、僕は懐中電灯とロープを購入した。お茶は村の先輩から預かったお金で支払った。保存食と浄水セットは自腹だ。
やれやれ、これで全部終了だな。
僕は重い荷物を両手に下げ、店を後にした。
これで一旦自宅に帰り、親父の車でチャーター船の待つ漁港へと連れて行ってもらうだけだ。
クラクラするほどの猛暑の中、僕は冷房の効きすぎのバスを降り、家へと向かう。途中、脇道からいきなり出てきた車にぶつかりそうになり、ヒヤッとしたけどね。車にはねられることも、転倒することもなく、無線機なんかも壊すことはなかった。車の運転手が異常なほど激高していたが、謝ったらなんとか収まったみたいだった。
やはり歩行者は道を歩かないといけないな。
家に帰り着くと、親父はすでに車の暖気運転をしているところだった。
トール、遅いぞ、さっさと行こう。
剣道場を趣味で経営している我が父が窓から身を乗り出して叫んでいた。趣味でと言ってもかなりの実力者だったと本人から聞いている。流派は天魔性天、これわかんない、天神将 次元流の流れを組み、現代まで続いている剣術で、うんぬんと聞いている。嘘か本当かはわからない。
ごめんごめん、ちょっと買い物に時間がかかったんだ。
僕は大慌てでトランクに荷物を積み込み、助手席に乗り込んだ。ドアが閉まると同時に車は発車する。
旅行までは車で30分だ。
漁港に到着すると、港の奥の方に一人の男が立っているのが見えた。こちらに手を振っている。
父さん、多分あの人がそうだと思う。
僕は男を指さした。親父はうなずくと車をそちらへと進めた。車が停止すると、男がこちらへと歩み寄ってきた。
真田さんですか。
真っ黒に日焼けした40前後と思われる男が親父に話しかける。男はうなずき、にっこりと微笑む。ランニングシャツに短パンというラフすぎる格好だ。照りつける夏の日差しに黒い体がテカっている。露出している腕や足は筋肉が盛り上がり、さすが海の男だと感じさせる。親父は車から降りると男に挨拶を始めた。
今日は息子がお世話になります。わざわざ船に乗せていただいて申し訳ありません。
いえいえ、長谷川さんのお父さんにはお世話になってますから、こんなのお安い御用ですよ。
僕も車から降りると男に挨拶をした。
今日はよろしくお願いします。
お、君がトール君かい。今日はよろしく頼むよ。
そう言って僕の肩を思いっきり叩いた。ミシッと僕の肩が鳴った気がした。
手加減なしかい。
僕は痛みをこらえ、愛想笑いを浮かべた。
荷物はどれだい。
僕が車のトランクを開けると、男は僕の荷物を買った品々を押し込んだビニール袋や段ボール箱を軽々と持ち上げると、さっさと歩き始めた。無線機やペットボトル、缶詰、ロープなどが入っているから結構な重さがあるのに、そんなことを全く感じさせない動きだ。
男は僕が立ち尽くしているのに気づくと、
おいおい、ぼやぼやしてると放っていくぞ
と怒鳴った。僕は慌てて男を追いかける。
忘れ物はないな。お金は持ったか。それから薬は持ったか。もし何かあったらすぐに連絡するんだぞ。
分かってるよ、僕は子供じゃないんだから大丈夫だって。それに無人島だからお金は使えないよ。
そりゃそうだな。まあ、あやちゃんが一緒だから大丈夫だと思うけどな。何かあったらすぐに彼女に言うんだぞ。
まるで僕は幼稚園児か何かのように親父は言う。
僕はバカバカしくなって苦笑いをしながらうなずいた。
じゃあ気をつけて行ってこいよ。
わかった。帰りは一週間後だから港に着いたら電話するよ。僕は親父に声をかけると再び走り出した。
漁師の男としばらく歩くと、やがて後場に停泊している一艘の漁船があった。第三竜王丸と船首に書き込まれている。名前はレトロだが、船自体は結構大きめの漁船だった。これなら10人くらいは乗れる大きさだ。レーダーや無線機のアンテナが立っている。結構スピードも出るんだろうな。船のあちこちにランプやロープがあるが、この船が何を釣る船なのかはよくわからない。部長が漁船を借りたからと言っていたから、イメージ的にもっとポンコツ船を想像していた。船外機だけの船を想像し、まさかこんなに立派な船だとは思いもしなかった。
大きい船ですね。これなら外洋にも行けそうだ。
一瞬男ははにかんだような笑みを浮かべた。
まあな、それはいい。さあ乗った。ここから3時間はかかる工程だからな。正面行くのなら今のうちだ。船の便所は使えないからな。最悪は海にするしかないぞ。
あ、大丈夫です。さっき行ってきましたから。
まあそれなら大丈夫だろう。今日は日差しが強い。水をがぶ飲みしてもすぐ汗で流れ出すだろう。正面する間もないかもな。
真田さんは大声で笑うと船を発進させた。軽やかな音を立てて船は港を離れた。水面に反射する日差しが痛く感じる。僕は持ってきていた長袖のシャツを着、タオルを首に巻いた。
お、結構慎重派だな。君みたいなもやし君はそうした方がいいだろう。こんな日差しの日にシャツだけで船の上にいたら、あっという間に真っ黒くて痛くて風呂にも入れないからな。
確かに僕は普段外に出ないから肌の色が白い。なんだかバカにされたような気がしたが、ただ愛想笑いをしただけだった。
船は速度を増し、潮の香りとともに程よい風が体に当たり心地よい。
さてこれから3時間近くである。僕は購入したもののチェックをしながら一人考えていた。さてさて、一体どんなことになるんだろうか。
真田という漁師は操舵席に腰掛けてタバコをふかし始めている。片手にはスポーツドリンクを持っていた。時折それをぐいっと飲んでは前方を注視している。
真田さん。
僕は思い切って声をかけた。真田さんは気だるそうにこちらを見た。
これから向かう帰国島なんですけど、一体どんなところなんですか。
小さな無人島だよ。かつて村のあった残骸とどこか会社の研究施設だった廃墟があるだけの何もない島だ。
部長の話では宿泊できる場所があるって聞いているんですが。
何もない無人島と聞いて僕は嫌な予感がした。宿泊施設があるって話だから野宿ではないだろうけれど、廃屋みたいなところに寝泊まりするんじゃないかと思ったのだ。
ああ、泊まる場所ならあるぞ。長谷川さんの会社があんな島に研修用とかで作ってたんだそうだ。話を聞くまでは全然気づかなかったんだけどな。実際見たけれど2階建てのそこそこ綺麗な建物だったぞ。それにしても長谷川さんのところは金が余って仕方なかったんだろうな。あんな島に研修施設を作ったって誰も行きたがらないんじゃないだろうか。まあ風呂もエアコンもあるから普通に暮らせる。ただ何もすることがないから退屈極まりないだろうが。テレビなんか映らないし、ラジオすら電波が届かないんだからな。
その言葉を聞いてほっとした。こんな真夏に風呂もエアコンもないところで1週間も暮らすなんてどう考えても不可能だ。
さすが部長だ。
まあ女の子もいるんだから、そういった設備がないと誰も来てくれるわけないもんな。
テレビやラジオなんかがなくてもみんながいるから退屈はしないだろう。 安心しました。ところで帰国島って何か観光するようなところってあるんですか？
男はそれを聞いてわずかに笑った。
だから何もない島だって言っただろう。本当に何もないんだ。せいぜい島にある洞窟とか祠くらいだな。そんなもの興味あるかい？
洞窟に祠か。なんだかミステリーの匂いがする。
その祠とか洞窟って何か由来でもあるんじゃないですか？
そうだな、前唾物だが伝承みたいなものがある。
もったいぶる彼に少しイラついたが、僕はしばらく待った。
古代事件の舞台となる島を根城として付近を荒らし回った海賊がいた。海賊は略奪と破壊の限りを尽くし、ついには天皇家とつながりの深い豪族の娘をさらってしまう。
この事態についに朝廷は娘をさらわれた豪族に兵を与え、海賊壊滅の命を与える。一方さらわれた娘は下船な海賊たちにいじめを受けようとしていたところ、海賊の頭領によって助けられ恋仲となる。抵抗を試みた海賊たちは朝廷の圧倒的な兵力の前に一夜にして海賊は滅ぼされ、頭領は捕獲され、娘は助け出されてしまう。捕獲された頭領と娘が恋仲となっていたことを知った豪族は怒り狂い、島の洞窟の中にて娘の目の前で頭領を7日7晩拷問し続け、打ち首にしてしまう。頭領を目の前で無残に殺されてしまった娘は狂人となった。殺された頭領の遺骸に反抗を試みようとしたが、これを見た豪族は反抗の術による災厄を恐れて島の洞窟に娘を幽閉してしまう。以来時折洞窟の岩の隙間を流れ島中、時には風に乗り豪族の屋敷にまで娘の狂った音叉が届いたという。そしてそれからというもの、豪族の治める地方には飢饉や干ばつに見舞われ、さらには忌み子や鬼子と呼ばれる類の奇形の子供が多く生まれるようになり、その子たちの多くは島へと流されることになる。最後には豪族も没落し、後の人々は災厄を恐れ決して誰も島に踏み入れることはなかったという。江戸時代に入り島に入植する人々も現れた。やがて平穏な時代が訪れたが、娘の呪いは消えることはなかったようで、島の近海で獲れる魚はどこかしら通常とは異なる形をしていて、味もとても食べられるものではなくなっていた。
真田さんの語る話、あまりにも口頭無形で信憑性はまるでないように思えた。
豪族が海賊を討伐したといった話は実際にあったかもしれないが、朝廷の関与、反魂、呪い、奇形、魚の異常といったことはとても信じられない。現実味のない話だ。
長い年月をかけていろんな伝承や噂が後付けされ形成されていく民族伝承なのだろうか。
ところで君は帰国島の名前の由来を知っているか？
問いかけられ、僕は肩をすくった。
取り立てて変わった名前でもないし、由来なんてあるのだろうか。
昔の偉い人が名前をつけたとか、そんなものだろうか。
本当の名前は鬼に国で島というんだ。帰国島というんだ。まさにさっき話した伝承通りの名前。鬼と化した娘の泣き声が響き続ける呪われた島、それが由来だよ。後日人が住むようになってあまりに縁起が悪いということで、帰国島の当て字で起源の木に黒と書いて帰国島と島の名前が変わったんだよ。
背筋が寒くなる気がした。不気味な伝説、不気味な名前、それを嫌い島の名前を変えた人々。事実に裏打ちされた名前だからこそ、人々はその現実から目をそらすため名前を変えたというのだろうか。
しかし全ては過去の話、誰も本当のことを知る者はいない。 長い年月の間に人々が、それも関係のない外野が面白半分に作った話としか思えないな。
ま、昔話なんてそんなもんだ。
僕は不審そうな顔をしているのに気づいたらしく補足した。
君の仲間にも同じ話をしたが、やはり怪訝そうだったな。実際俺もそう思うが、だが魚が取れないのは事実なんだよ。
それはまさか呪いなんでしょうか。
いやいや違うよ。昭和に入ったから島には旧日本軍の施設ができたし、その後製薬会社の研究室ができたせいだと思う。それらの施設が一体何の研究をしたのかわからないし興味もない。しかし施設というか工場みたいなものからはいつ行っても妙な色の廃液が流れ出ていたとかじいさんが言ってたな。おまけに昔は帰国島の近くに良い漁場があったんで、じいさんたちが島の施設の前を通っていくことがあったんだけど、ものすごい異臭が漂う時があったって言ってたな。環境問題なんて出ることのない時代だから、相当環境に悪いものを何の処理もせず垂れ流していたんだろうな。そんな話はすぐに世間中に伝わる。だから誰もこの辺りで漁はしない。この辺りで取ったって聞いたら買い手がつかないし、それ以前にまともな魚が取れないからな。釣れても妙竹林な形をした魚だったな。今の時代なら保証問題で大騒ぎだろうが、時代が時代だったせいか誰もそんなことを言わなかったみたいだけどな。
民間伝承と旧日本軍、製薬会社、それらは一つの線で結ばれるのだろうか。結論など出るはずがない。これはミステリーというよりはオカルトの範疇だろう。旧日本軍の秘密研究といえば細菌兵器とかを思い出すが、僕は知る限りそれは大陸で行われていたものだったと思う。確かに国内も秘密裏に作業を行うことができたかもしれないが、そんな研究をしていたとしたら当時の米軍に発見されていないはずもなく、さらに戦後もその研究を引き継いで国内製薬会社が何かを研究していたなんてのは、まさに信憑性のないオカルトヨタ話としか言いようがないな。 SF やホラー映画なんかでよく見かけるシチュエーションだ。
どうだい、ミステリー研究会の部員として興味惹かれる話だろう。
そうですね。僕は曖昧な返事をした。
ミステリー研究会のミステリーはそういった怪奇現象を追いかける部ではなく、推理小説を愛好し、そのトリックや犯人の意外性などを議論することを好む者の集う部だと訂正したかったが、彼がミステリー研究会を文字通りに解釈して島にまつわる怪奇現象やオカルト話について気を利かせて話してくれたことを思うと、僕は何も言えなかった。
まあこういった知識があった方がいいだろう。いろいろ島の中を巡ってみるのも面白いと思うぞ。そうでもないと多分退屈な合宿になるだろうしな。
確かにそうかもしれませんね。その辺を見て回ってみます。ありがとうございました。
僕たちの合宿の目的を知らないから気を利かせて話をしてくれたことに感謝した。部長が言っていた多くの人々の不審死の謎、幾人もの当時の社員かその関係者が帰国島を製薬会社か撤退した後、謎の不自然な死を迎えている。研究の秘密が暴露することを恐れた組織によるものなのか、それとも研究していた何かの影響か。我がミステリー研究会はそれを突き止めようとしているのだろうか。しかしその謎を解くために島を訪れたところで、本当に謎が解けるとは思っていなかった。製薬会社が閉鎖されたのは随分前のことだ。もし陰謀とかがあるなら、そんな痕跡など残すはずもないだろうし。本気でそんなことをあの部長が考えているのかな。合宿の名目として無理やりつけただけって感じがするな。単なる廃墟巡りの旅でしかないだろうから、真田さんの言った民族伝承のことを調べてみる方がいいかもしれない。そんなことを考えてみた。そして僕たちは会話もなくなり、しばらくの間無言で過ごした。 真田さんは舵取りをしながらタバコをふかしている。僕は暑さに耐えかねて買ってきたペットボトルのお茶をガブ飲みする。影に隠れていてもやはり暑いし喉が渇く。僕はポケットから島内での連絡用にと渡されていた PHS を取り出し、電源を入れてチェックする。島とはまだ距離があるようで繋がることはなかった。
おい田中君。
急に声をかけられ、僕は彼の方を見た。前方の海を指さしている。
ほら目的地が見えてきたぞ。あれが帰国島だよ。
僕は立ち上がり前方を見合った。何もない海の真ん中にぽっかりと浮かぶ小さな島が見えた。ラクダの背中のような形の島、あれが帰国島なのか。船が近づくにつれ細部が見えてくる。青い海の上に浮かんだ木々に覆われた島、その中央にいくつもの建造物が立っているのが認識できる。前方には崩れ落ちた防波堤があり、その向こうに灰色の建物が見える。その右側にはタンクのようなものがあり、左側には小さな建物も何個かある。しかしそのどれも破壊されたような形跡があり、遠目にも相当傷んでいるように見える。
あれは何ですか？
名前は忘れたけど、さっき話した製薬会社の研究所跡地だよ。横に見えている小さな建物が話によると軍の施設だったり移住区だったということだ。
確かに建物の山手にも何か小さな建物が何個か建っている。こんな離れ小島にこれほどの施設があるとは、あまりにも場違いな印象だ。これだけの施設を建てるからには何らかの目的があったのは間違いないだろう。営利企業が建築したのだから、それなりの儲けを見込んでのはずだし。それにしてもなんとなくまがまがしい印象を受けた。真田さんから伝承を聞いたせいだろうか。
こっちは島の反対側だ。残念ながら施設のある側の港は船が侵入できない状態だ。自然災害かそれとも人為的なものかは知らないが、港がめちゃめちゃになっている。上陸するには反対側の港に行かないとダメなんだ。それに君の仲間が待っているのはこの施設のあるちょうど島の反対側だ。もうしばらくかかるから島の景色でも楽しんでくれ。
男は船の速力を落とした。壊れた防波堤、それもかなり徹底的に破壊されたように見える。建物はそれほど大きな倒壊はこちらから見る限りではなさそうだ。一体何があったのだろうか。地震でもあったのか、それとも人的な力が働いたのか。つまり爆破された。島の外周に沿うように船は進んでいく。やがて港が見えてきた。かつて人々が生活したであろう集落が見えてくる。どれも人が住まなくなってから相当の時間が経過しているらしく、傷み崩れ、ツタや雑草に覆われている。その集落の右側に比較的新しく綺麗な建物が見えてくる。
あそこに見える2階建ての建物が君たちの宿泊先だよ。
コンクリート造りらしい建物が集落から少し離れた高台に建っていた。この距離から見ても結構新しいことがわかる。
あれに宿泊は、あれに宿泊か。少しほっとした。
宿泊棟の少し上にある高台に円筒形の建物が見える。
何だろうか。山の中腹に見えるのは展望台だ。長谷川さんが宿泊施設を作るついでに昔から島にあった展望台を改装し作ったらしいぞ。あそこからなら瀬戸内海が見渡せるらしいから景色はいいかもな。
気を利かせたのか真田さんが教えてくれた。着いたらあそこに行ってみるのもいいかもしれないな。船はどんどん港へと近づいていく。僕は上陸に備え持ってきたものの整理を始めた。 結構な量の荷物なので、あの高台まで持っていくのは大変だな。 2,3 往復はしないと無理っぽい。建物までの道は舗装されてそうだから、手押し台車でもあれば楽なんだけど、そこまでの準備はできていない。仕方ないな。着替えの入ったリュックを背負おうとした時、電話の着信音が鳴った。慌ててリュックを下ろし、中から PHS を取り出した。
はい。トール君着いたんだね。
アヤの声だった。船が到着したのに気づいたようで、早速トランシーバー機能を利用したようだ。せいぜい100メートルくらいの通信距離しかないと思っていたのに、ここまで電波が飛ぶんだ。海ということで遮蔽物がないから届くのだろうか。そんなことを思った。
ああ、もうすぐ港に着くよ。お疲れ様。荷物って結構あるんでしょ。今からそっちに向かうから運ぶの手伝うわ。
いや、大した量じゃないから自分で運ぶよ。それにみんないるんだろ。部長とかに伝えてくれたらいいよ。僕はどういうわけか強がっていた。荷物が多いからって綾に運ぶのを手伝わせるのは気が引けた。なぜかはわからないけど。電話の向こうから笑い声が聞こえた。
また無理言って、買い出しの荷物が多いってぼやいてたじゃない。私に格好つけたって意味ないよ。
いや、そんなつもりじゃ。心を見透かされたようで、一人顔が赤くなるのを感じた。
それに他の人はみんなどこかに出かけちゃって暇してるんだよ。気にしない気にしない。
なあ、じゃあお願いします。結局僕は断りきれなかった。男のくせに女に荷物を持たせるなんて、親父の教育方針に反するなこりゃ。でも本音を言うと、手伝ってもらってありがたい。荷物の量も多いけど、小高い丘に立つ建物までこの猛暑の中何往復もするのは体が持ちそうもないんだな。持ちそうもないもんな。船は港に着岸し、真田さんはロープを持つと軽々と船から飛び降り、結びつける作業を始めた。ストップ。ふう、かなり、ずっと読んでるんでね、疲れてきました。
え、
明日休みだからっつったってさ、俺休みじゃねえもんよ。朝まで希望ってありえねえ。今回も拡張するんですかって何ですか。あーしてません。やつがさ、もういいんじゃねえ俺やんなくて。と思いますよ。今度はね、別の人の何かを期待してください。毎回毎回俺っつうのもね、そう、その辺もね、俺は引退し始めようかな。だからだんだんね、そういうことをしないでジータの方で細々とやるように。で、46番さん、レスがあんまりないてか、レスつけられないこんなのに。そっちの方が正しいと思う。レスつけられないでしょこれねえ。朗読下手くそだなとか、そんなのばっかりだよね。で、47番さん、風呂上がりでお酒用意して今来た。聞く準備万端みたいな。てか、それよりもね、もし聞いてなかったら、多くの実況者の方々の朗読の、なんつの、録音ファイルとか聞いた方がいいんじゃないのと。ね。よーし、パパ、セクハラレスいっぱいしちゃうぞ、と。ね、セクハラレスってなんだと。意味わかんねえわ。で、48番さん、みんな今週元気ないなと。元気ないなというか、どうなんだろうね。いや、いろいろ、たまたま、あれなんじゃないの。予定がある人が多くてとか、そういうのとかじゃないのかな。自分はとりあえず、なんかね、2つぐらいちょっと、まあ企画というほどでかいものでは、いや、なんとも言えないな。なんか2つほどあるから、近々なんか2つ実行しそうだから、それの準備とかをしてた。準備っていうほどでもないですけどね、ちょっと話し合いとかをですね、したりしてましたけどね。いつやるのかな。なんかまあそんなに遠い話ではないと思うんだけどね。一つは週末に多分やると思うんですけどね。で、49番さん、寒くなってきたからねと。冬眠？小動物かと。 寒くなってくると実況しなくなるんだ。わかんないけどね。どうなんだろうね。いや、いろいろ忙しいんだと思うよ。わかんないけど、たまたまそれがぶつかっちゃってんじゃないの、うん、ね。で、50番さん、明日休みのやつが羨ましす。つうか、勤労感謝の日に勤労っていうね、ね、なんでしょうかね。よくわかんないよね。所詮ね、適当に名前つけて休むっていうね、っていう感じだよね。働いてるよ、勤労感謝の日にっていう。そっそ、じゃあ次行きまーす。でもね、あんまりもうやら、どこまでやるかな。これ今、これ見えてんのかな？見えてねえのかな？これですね、合宿第1日目だけですね、216ページあるんですよ。これはとあるソフトにテキストファイルをぶち込むとこういう形になるんですけど、これコピペして貼り付けてそのテキストファイルをぶち込んでるんですけど、これ216ページ1日目だけでね、これ5日目まであるんですけど、だからそれで今66ページ目まで読んでるんですよ。あ、今読んでる、うん、65ページまで読んで今66ページを開いてると。で、216ページあるから、これ108までいくかな、とりあえず。てか108で中途半端だと困るんだよな。どっか霧のいいところでやめるっていうね、てかこれ着眼したところだからこれでやめてもいいかなとか思ったりしてるんだけどね、そうそうそう、だからどうしようかなっていうのがあるんですけどね。で、51番さんで、明日休みじゃなくても一限しかないんだよねと。羨ましい。一限とかね、っていうか一限だけだったらね、もう休みだね、ほとんどね。羨ましいね、羨ましい。変わろうよ、もう。本当に俺がノート取っとくよ、その代わり仕事やってくれよ。わけわかんねえ。52番、イサムさんのぼかしなしアナルウップはまだですかと。ちょっとティッシュ取ってくると。何、鼻かみに行くの。わかんねえ、ぼかしなしアナルウップって全然意味わかんねえよ。うほいいコラボですよ。コラボじゃねえけど。あーっていうかね、ちょっと待って、ね、ちょっと休憩兼ねて少し時間空けていいですか。ちょっとごめんなさい、数分離席します。ごめんなさい。っていうか誰もやんねえのか。やってる人いる？あれいないよね。いねえな、やってる人が。本当にいないね。なんか自分の17人呼んでやったなんつうの、1周年記念のやつ以降、ちょっと非常にガクンと落ちたよね。うん、相変わらずゲルマンとか福ちゃんとかナンジャンとか頻繁にやってる人はやってますけど、そのなんつうのかな、他の人が来ないですよね。53番さん、ノート取る必要はありません、寝てればいいです。おーい、マジで寝てればいいの？羨ましいね。っていうか、いいな。いいなと思いつつも、それでいいの？とも思うけどね。うん、自分の場合は、結構頑張ってた方なんで。そうそうそう。意外とね、どうなるかね。そうやって寝てるだけ、まあ、自分の場合は寝ないでね、あれだったんですけど。で、54番さん、みんな誘って居酒屋やろうぜと。いや、だからこれ酒飲まねえし。酒飲まねえもんだって。酒ないもん、しかも今。家に。しかも俺だって、明日仕事だからあんまり長くやらないし、それで、避難所の方かなんかでなんか少し話があるから、誰かやるんじゃないの？と思いますよ。うん。まあ休みの日だから、誰かやそろそろやろうかなとか思ってる人はいるかもしれないけどね。うん。自分は、そんな居酒屋っちゅうのはいいです、そうそうそう。じゃあですね、さっきでちょっと休憩します。ごめんなさい、少しお待ちください。うん、その後、またちょっと続きで、読んでって、霧のいいところで、1日目の途中ですけど、まあ、やめちゃいます。ほう、55番さん、就職指導とかいうよくわからん講義だからねと。 それ受けた方がいいんじゃねえの、それちゃんと。よくわからんっていうか、わかるよ。就職指導だろ。就職のその面接のあれとかじゃないの。まあでもよくある話、あれなんだよね。自分のそのなんつうの、自分を見つめてみたいなね、それで自分のことをしっかり理解しとこうみたいなね、そう、こういう人でみたいなのを書けるようにしとこう、ノートに取っておこうみたいなね、そうそうそう、多分そんなようなやつなのかな、わかんないけど、今適当になんか自分はなんかそういうの一回受けたような気がしますね。あとはそのなんだっけ、リクナビかなんかが主催 してるさ、あのなんか講義みたいな、講義っつうかなんか、やつにも行きましたね、何回かね。そうそうそう、就職指導ね、なるほどね。ってことはそろそろ何、来年就職活動するとかいう人なのかな。就職指導はね、寝てればいいってかね、本当にね、スピードだね。スピードってかね、あの、なんつうの、スタートダッシュだね。本当に。56番さん、就職考えるのは早い方がいいぞって考えて、書いてあるけど、ダッシュはね、スタートダッシュがどれだけ早いかだね。大丈夫、大丈夫、つってて、遅めに始めたやつが、12月頃までやってたっていうのがありますからね。本当に。つうかね、休憩。その後ちょっとレズメして、ちょっと読んだりしますから、ちょっと待ってください。ごめんなさい。
申し訳ねえ、戻ってきた。 で、レスミスケット、57番さん、イサムさんは酔うとちょっとエッチになっちゃって拡張したくなっちゃうの。なっちゃうのでやめないの。なっちゃうのってどういう、なっちゃうのこれ聞いてんのこれ。それでもなっちゃうのっていうこと？わかんねえわ。つかならないけど。拡張したくなるってどういうこと？わっきょわかんねえ、わっきょわかんねえ。で、58番さん、F ランクなので就職活動する意味がありません。ん？ F ランクって何？ F ランクなので？え？就職活動する意味がありません。ん？どういうこと？後で聞く。はい、じゃあ続きいきまーす。はい。着眼っていうところでですね、着眼の後ですわ。じゃあ行きましょう。じゃあ読んでいきまーす。よし、着眼完了だ。田中君、降りていいぞ。僕は荷物を何個か持つと、恐る恐る島に足を踏み下ろした。そしてまだ残っている荷物を取りに行こうとすると、すでに真田さんが残りの荷物を担いで、船から降りてきたところだった。あ、すみません。気にするなよ。それよりあの建物までこれだけの荷物を運べるのか、なんだったら俺が運んでやろうか。いや、僕が運びますんで大丈夫です。それに、手伝いに来てくれるみたいなんで。慌てて否定した。真田さんはちらりと僕を見ると、そうか、とだけ言った。よいしょ。なんだか自分を否定されたような気がした。本音は運んでもらいたかったが、船で送ってもらい、さらに荷物まで運んでもらうのは気が引けたのだ。彼は今から同じ工程を帰らなければならないのだ。今から帰るとすると港に着くのは夕方遅くになるだろう。ここで荷物運びにさらなる時間を取らせるわけにはいかない。彼だってこの後予定があるかもしれないのだから。荷物を下ろすと、じゃあ俺は帰るから、また3時間の工程だからさっさと帰らないと日が暮れちまう。迎えに来るのは1週間後の午前中と言われている。はい、わかりました。今日はありがとうございました。またよろしくお願いします。彼は軽くうなずいた。そういや台風が発生している。この季節の台風は結構こっちに来るからな、注意が必要かもしれない。それともし台風がこっちに来るとなると、ちょうど迎えに来る人重なるかもしれない。そうなると台風が過ぎるまで船が出せないってことだけは覚えておいてくれ。まあ見たところ食い物や飲み物は十分持ってきているようだから、 2,3 日遅れても大丈夫だとは思うが、それにあの建物にいれば台風が来ても大丈夫だろう。そういえば太平洋上に台風が発生しているというニュースを見た。進路はどちらに行くかは知れないが、注意するに越したことはない。僕はうなずいた。じゃあな、合宿中の安全を祈る。楽しんでこいよ。そう言うと男はロープを外し船に飛び乗った。ありがとうございました。男は手を振ると船を発進させた。船は次第に島から遠ざかっていった。さてと、僕は地面に下ろしたリュックを背負い、重そうな袋を両手に抱えた。まだ荷物は残っている。残った荷物はまた取りに来ればいいか。港から高台にある宿泊所へと続く道へと僕は歩き始めた。坂の上を降りてくる人影を見る。 T シャツにジーンズ姿の少女、タイトなジーンズを履いているせいか足の長さがさらに強調されている。 すぐにそれが綾だと分かった。長い髪をポニーテールにした彼女は僕の姿を見つけると駆け下りてきた。
お疲れ様、大変だったでしょ。
確かにね。でも船酔いはしなかったよ。日焼け対策もしてたしね。
準備は万端だったのね。トル君は直射日光を長時間浴びると貧血で倒れるもんね。
失敬だなと思ったが口には出さなかった。長時間太陽の光を浴び続けると吐きそうになるのは本当のことだ。実際にちょっと気持ち悪い。僕はペットボトルの蓋を開け、生温かくなったお茶を流し込んだ。
本当にお疲れみたいね。まだ荷物があるようだし手伝うわ。
いや、僕が運ぶから大丈夫だよ。強がっては見たが、本音はありがたかったりする。綾は何も言わずに港に残されている荷物を持ち上げた。
あ、ちょっと重たいかも。
そう言いながら僕のところに戻ってくると、
さあ行きましょう
とさっさと歩き出した。僕の持つ荷物とそんなに重さは変わらないと思うのだが、彼女は楽々と歩いていく。遅れまいと後を追うが、その差は縮まらない。すらりと伸びた長い足、白く細い腕、そのどこにあんな荷物を運ぶ力があるんだろうかと考える。いやいや、僕が本格的に運動不足なだけが、だけか。綾が運動神経抜群だということを差し引いても、自分の体力のなさが悲しかった。気合を入れ直し彼女の後を追う。傾斜のきついコンクリート舗装の坂をしばらく行くと、今回の宿泊先が見えてきた。2階建てのコンクリートの建物だ。よくある古いタイプの旅館みたいだな。庭はそれなりの広いスペースがあり、ここでならバーベキューとかもできそうだ。しかし遠くから見たのとは違い、実際に近づいてみると建物は結構傷んでいた。雨風にさらされて、コンクリートは薄墨色に汚れていたし、外壁のあちこちにひび割れがある。庭らしきものもあるのだが、雑草が好き放題に生えている。しばらくこの施設を利用した人がいないということがよくわかる。外から見える窓は換気のためか、すべて開け放たれている。日の当たっている窓すべてから布団も干されている。見た感じ、布団自体は結構新しい感じだ。
外は汚いけど、中は結構綺麗になってるよ。昨日みんなで掃除したんだから。
綾は弁解するように言った。別に彼女が悪いわけではないのだが。中に入ってみると、確かに外から見るイメージとは違い、綺麗に片付いていた。壁紙が所々剥がれていたりするが、生活には何の影響もない。
掃除、大変だったんじゃないのか？ほぼ全員で丸々一日かかっちゃった。昨日の晩はみんなヘトヘトですぐに寝ちゃったから。
部員のほぼ全員、それを聞いて、ああ、あの人は掃除を手伝わなかったんだなと分かった。3年の長野深夜が手伝いをしなかったのだろう。確かにあのごつい顔、筋骨隆々のガタイを見たら誰も手伝えとか言えないのだろう。部活にはほとんど参加しないが、部内における地位だけは確保している。部長でさえ何も言わないようで、ある意味無法者と言ってもよかった。無法者？僕は玄関を上がると、廊下の奥にあるリビングへと荷物を運んだ。往復して綾に運んでもらった荷物も運び込む。僕は綺麗に清掃されたリビングの古ぼけたソファーに腰掛ける。バネが傷んでいるようで、ちょっと体を動かすとギシギシと音を立てる。しかし背もたれのある椅子に腰掛けると体がとても楽になった。
あや、みんなはいつ頃帰ってくるのか知ってる？さあ、みんな好き勝手に出かけていったから、いつ頃になるのかわかんない。部長は研究施設の下見に行くって言ってたし、村野さんは島の景色を撮るとか言ってた。深町先輩と長野先輩はどこに行ったかわかんない。
すると帰ってくるのは夕方ぐらいかな。だったら僕も島の観光をしてみるのもいいかもしれない。まだ夕方までは結構時間がありそうだ。そうだ、晩ご飯はどうするんだい？準備とかあるんだったら手伝うよ。
それは大丈夫、料理は女性陣でやるから。
え、アヤが料理するのか。声にしてからしまったと思った。料理の話はタブーだった。しかし時すでに遅く、アヤは怒った顔でこちらを見ている。
トール君、失礼ね。まるで私が料理するのが嫌みたいじゃない。
実際嫌だ、だが何も言えない。過去にアヤの料理を食った者のみが知る恐怖。アヤは外見は美少女で頭もいいし、性格も明るく気さくで飾ったところがなく、みんなに好かれている。運動も抜群だし、男にモテるが女の子にも人気がある。何の問題もないように見える彼女でも、たった一つだけ欠点があった。彼女はどういうわけか、料理、掃除、洗濯といった日常生活能力が完全に欠如していたのだ。そういった機能を持たずに生まれたアンドロイドって感じかな。彼女の作る料理はとても食べるという基準から大幅にそれたものでしかなかった。一体どうやったらこんなものが作れるのか。これ自体はある種の才能と言えなくはなかったが。
いや、嫌じゃないよ。
ほっぺたを膨らませてこちらを睨むアヤ。幼なじみで彼女を知りすぎていなけりゃ、こんな顔をしているアヤも可愛いと思うんだろうな。それも抜群の。
もう、まあいいわ。夕食の時にびっくりするから。
びっくりするのは間違いないと思うが、それ以上僕は何も言わなかった。
さて、島の散策でも行こうかな。あ、じゃあ私も一緒に行く。一人でいるのも退屈だし、いいでしょ。
ああ、それは構わないけど、どこへ行こうか。小さな島だからいろんなところを見て回れそうだ。真田さんが言っていた通りだと何もない島なんだろうけど。
トール君が決めてよ。私どこでもいいし。
そうだな。とりあえず島の全景が見たいから上に見えてた展望台へ行こうか。僕たちは宿泊所を出ると展望台へと続く階段を上り始めた。宿泊所のすぐ裏は傾斜のきつい山になっていて、階段はそこをジグザグに登っている。保養施設か何かで作られたあの建物の敷地から階段が伸び、はるか山の上の展望台へとつながっている。宿泊施設は部長の親父さんが作ったって真田さんが言っていたな。敷地内から伸びている階段から展望台も彼が作ったのだろう。何を考えてこんなのをわざわざ作ろうと思ったのかは知らないけど、しかし展望台からなら海が一望できそうだ。島の周りには何もないから、美しい海の展望が楽しめるだろう。
エレベーターでもあればいいのにね。
傾斜のきつい階段を登りながらアヤがぼやいた。距離にして100メーター以上を登らないと展望台にはたどり着けない。直線なら大したことはないが、この傾斜のきつい階段を登るとなると相当な運動量だ。一体何段あるのだろうか。僕自身息が荒くなっていた。3時間の長旅の後、この運動はきつい。いや、拷問と言ってもよい。
もう少しだ、頑張ろう。
僕は息を切らせながら後ろを歩くアヤに声をかけた。後ろを振り返るとアヤは平然とした顔で階段を登ってくる。エレベーターがあればとか言ってたのに、アヤは全然疲れていないようだ。運動神経抜群のアヤと運動音痴の僕との体力差がここでも出てしまった。アヤは僕のことを気遣って言っただけのようだ。階段の幅が狭いので思わず踏み外しそうになる。その度に大丈夫とアヤが声をかける。
いや、結構幅が狭いから踏み外しそうだよ。それに手すりもない階段だから、毎日ふらついたら真っ逆さまだろうな。
え、そうなの？別にそうは思わないけど。
バカにしたのか不思議なのか、その両方が入り混じった困惑した表情で僕を見る。
やっぱり疲れているからかな。多分ね。
あやは笑った。再び階段を登っていく。一歩一歩踏み外さないように注意しながら。やがて階段が終わり、正面に2階建ての円柱状の建物が見えた。天辺に黒い瓦の屋根がついた白い建物だ。かつては白かったという方が正解で、やはり風雨にさらされたせいで色はくすんで、彼方後方に痛みが来ている。高い場所に立っているせいかわからないけれど、建物からブーンといった変な音が時折聞こえる。確かに風が下と比べると結構強い。あの音は建物のどこかが風を切る音なんだろうな。屋根のすぐ下には大きな窓ガラスがはめられていて、そこから景色が一望できるようだ。敷地は10メーター四方のほぼ正方形の土地にレンガが整然と敷き詰められている。歳月の経過と手入れ不足からか、レンガの隙間からは雑草が芽を出している。崖側には丸太を模した柵が作られている。こちらも敷地や建物と同様に痛みが来ているのが遠目にもわかる。柵の向こうに目をやると、視界の前面に青い海のパノラマが広がっている。神々だ。
うわ、ここからでも綺麗ね。ここまで登ってきた甲斐があったね。
いつの間にか綾が僕の隣に来ている。わずかな香水の香りが漂ってきた。一瞬、ほんの一瞬だが、ちらりと見た彼女の横顔にドキリとした。
どうかしたの？ぼーっとして。
いや、なんでもないよ。展望台に登ってみよう。僕は慌てて建物に入ると、階段を登っていった。
変なの？
彼女はそう言いながら、後をついてくる。展望台の中は薄暗く、埃っぽい。何段か階段を登ると、上が明るくなってきた。登り詰めたところは、円形の板張りの部屋だった。見渡す限りの海が広がる風景が、僕の視野に広がる。ガラスから差し込む強い日差しのため、中は温室のようだった。
おお、あんたたちここに来たん？
この蒸し暑い展望室の中にずっといたか、いたのか、汗ばんだ顔の村野涼子がビデオを構えてこちらを撮影していた。
いや、びっくりした。村野先輩ですか。びっくりするじゃないですか。それにしてもずっとここにいたんですか？
急に現れた予想外の人物に、あやが思わず声を上げる。てか、あやだった。で、続き。
せんや、ここからの景色を前に撮るのを忘れてたからな。でも、ずっとここにいて暑くないんですか？そりゃ暑いわ。せやけど、ここって窓が開かんのや。しゃあない。せっかくええ景色やから、記念に撮影しとかんとな。
あやの問いにカメラ女が答えた。しかし、こんな暑いところにずっといたのだろうか。熱中症で死ぬぞ、普通。窓からやってくる熱気で本当に温室だ。いや、温室なら温度管理がなされるが、ここはほったらかしだから、半端じゃない温度になっている。すでに汗が染み出してきているのがわかる。
せや、あんたらちょっとモデルになってや、海と恋人同士って感じで撮ったるわ。
室野先輩にせき立てられて、僕たちは、なんだ、見えねえ。窓際に立たされた。
山寺さんはほんまうちのイメージとぴったりやな。隣のはいまいちやけど、まあしゃあないわ。
相変わらずの毒舌を聞きながら、僕は窓から見える青く遠大な海を見つめる。景色だけは抜群だな。 この室内の暑ささえなければいつまでも海を見てるかもしれない。
あんたら恋人同士なんやから腕を組むなり抱き合うくらいせなあかんやろ。
え？僕が疑問を呈するより早く村野先輩がやってくると、僕の腕を綾の腰に回させ二人の体をピタリとくっつけさせた。
そうそう、そんな感じや。キャキャ
キャ。右腕に伝わってくる綾の柔らかい感触、頬が赤らむのが分かった。綾を見ると取り立てて変わった様子はなく、逆に僕の肩に頭を乗せてきたりした。
トル君、ちょっと演技をしたら、恋人同士なんだから。
綾から伝わってくるほのかな香りに頭がクラクラするのを感じた。思わず右手に力を入れそうになる。
さ、いい絵が撮れたわ。もうええよ。ありがとな。記念になるわ。さてと、こんな暑いところにこれ以上いたら熱中症で死んでしまうわ。
先輩は用事が済んだのか、さっさとビデオを止めると展望室から出て行った。なんだ。拍子抜けした僕はしばらく動けずにいた。
ちょっとトール君。
ん？何？
手を離してくれない？痛いんだけど。
そう言われて初めて僕が綾の腰を抱いたままだったことに気づいた。慌ててその手を離す。ごめん。
ちょっとは恋人気分を味わった？私みたいな美少女を抱きしめられて嬉しかったでしょ？なんだったらキスでもしますか？
と潤んだ瞳でまじまじと僕を見る。綾は僕にはこんなことをしてくる。何もできやしないことを知っているから、からかっているのだ。
いや、嘘、それは。
そう言いながらも顔を赤らめ本気にしてしまうウブな自分。
冗談冗談、トール君がそんなことするわけないもんね。
綾は笑った。一瞬でも抱きしめそうになった自分が照れくさく、何も言い返すことができなかった。
私たちもここから出ましょう。これ以上いたら本当に熱中症でダウンしちゃうわ。
僕たちはこの蒸し風呂状態の展望室から出て階段を下っていった。外に出た途端、冷気が僕たちの体を撫でる。本当なら外もかなりの気温なのだが、あの蒸し風呂にいたために心地よくさえ感じる。
トル君、次はどこ行こうか。
そうだな。そうだ、こっちに来る途中に漁師のおじさんに聞いたんだけど、この島の中央部の山に洞窟があるって言ってた。ちょっと見に行ってみようか。
あ、それなら私も聞いたわ。鬼女鬼女伝説の洞窟ね。なんだかかわいそうな話。
しかしそんなの本当にあるのかな。海賊の棟梁と豪族の娘の禁断の恋っていうのもそうだけど、その後呪いで鬼子がっていうところが特にね。
民族伝承なんて全て真実というもんじゃないしね。私も図書館で調べてみたけど、実際帰国島にはそういった伝説が残ってたわ。船に乗せてくれた真田さんが言ってたのと同じだったんだけどね。違うのは娘が棟梁の子を宿していたってこと。
妊娠してたっていうのか。
そう、幽閉された娘は死ぬまでの間、
なんだこれ、
たわごとのように何かを唱え続けていたみたい。何ヶ月かして明らかにお腹の膨らみから彼女が明らかに妊娠していることが分かるようになった。
ちょっと待って。
しかしさすがに自分の娘ともども殺すことはできなかったみたいで、赤ちゃんが生まれたらどこかに捨てるつもりでいたみたい。さらに数ヶ月、娘はとうとう黒い死にをしてしまったんだけど、不思議なことに娘の遺体を確認したときには彼女のお腹はしぼんでいて、お腹にいるはずの胎児はどこかに消えてしまっていたそうよ。
そんなことあるのかな。そもそも無人島に幽閉されていたんだっけ。だったらどうやってそんな期間生きていたんだろう。
狂った娘が餓死してしまうのは耐えきれなかったみたいで、自分で無人島に通報したのに父親がわざわざ島まで部下に食料を秘密裏に運ばせていたらしいわ。本音と建前ってやつでしょ。
ああ、それなら納得だ。
疑問に返ってきた答えに納得する。でも、あや、
何？
その子供はどこへ行ったのだろうか。誰かが逃がしたのかな。
そこまでの記述はなかったけど、ただ部下も食料等を娘が幽閉された洞窟へ運んだだけで、常時監視していたわけじゃなかったみたいだから、どうなのかな。運んでいた人は豪族の腹心でしょうから、幼い頃から知っている娘が狂っていくのを見るのは耐えられなかったでしょうね。でも彼女を島から救い出すことはできないというジレンマに苦しんでいたはず。せめて子供だけはって気になったかもしれないね。でもそれだったら妊娠していたことなんて伝えるはずないだろうし。
ならば生まれたばかりの赤ちゃんはどうなったんだろうか。考えてもどうにもなりそうにもない。なんといっても遥か昔の話だ。今のように病院なんかない時代、果たしてこんな無人島で妊婦一人という状態で無事に赤ちゃんは生まれたりするのだろうか。昭和初期でさえ死産は多かったはず。そんな時代よりはるか昔、しかも無人島で一人ぼっちでまともに出産なんてできるのだろうか。わからない。
事実として語られているのは、豪族の娘がこの島に幽閉され狂い死にした。その娘は妊娠していた。しかし死体発見時、遺体には生前あったお腹の膨らみはなくなっていたということかな。これだけで十分なミステリーだな。
これ主人公か。わかんねえよ、どっちが喋ってるか。
続き、綾は何か考え込んでいるようだ。
どうかしたのかい。
ううん、別に何でもないよ。
そう、じゃあ洞窟へ行こうか。
ちょっと怖いけど、入り口だけなら大丈夫よね。
まあ、ただの伝説だから何もないよ。そういえば、アヤは幽霊といった類のものには極端に怯えるんだったな。考え込んでいたと思ったら、どうやら曰く付きの洞窟に入ることに躊躇していたようだ。
確かに恨みを持って死んでいった女の情念がこの洞窟に未だにうごめいているかもしれない。何せ後世に鬼子などの呪いを残すほどの恨みだったのだから、そう思うと不気味ではある。
僕たちは展望台へと続く階段を降り、宿泊所のある場所にと戻っていく。階段を踏み外さないように慎重。
上り以上に下りは神経を使う。不用意に足を踏み出せば転がり落ちそうになる。
そんな僕を綾が不思議そうに見る。
どうかしたのかい。
ううん、何かトール君へっぴり腰だから。
僕の問いに彼女が答える。
いや、ちょっと角度が急じゃないか。下を見たら怖くてね。
え、トール君って高所恐怖症だったの？知らなかったわ。
僕は小さくうなずいた。それ以上何も言わなかったが、特に何も感じなかったのだろう。アヤはその話題にそれ以上触れることはなかった。
やがて階段が終わり、なだらかな坂道へとなる。宿泊施設に到着すると、さらに下へと下っていく。
海へと続く道と山へと続く道。僕たちは山へと続く道を歩き始めた。道はなだらかな傾斜で登っていっている。舗装はされているが、長年の風雨にさらされて痛みがひどい。割れたコンクリートから雑草が生え出し、その痛みをさらにひどくしている。いかに人がいなくなってから久しいかがわかる。道の両側は雑草が生い茂り、草むらを分け入って向こうに行くことはできそうもない。すぐそばからセミの鳴き声も聞こえてくる。こんな島でもセミがいるんだな。 ここの生物は全てここまで生まれ死んでいくということだろう。生まれ死んでいくというなんだろう、生まれ死んでいくというのだろうか。やばい。続き、外界からの種は持ち込まれることなく、また出ていくこともなく、一瞬何かの気配を感じた。誰かに見られている。僕は辺りを見回した。しかし周囲に誰もいるはずもなく、ただ生い茂った雑草がそよ風にそよいでいるだけ。
トール君どうかしたの？
いや、誰かに見られている気がして。その瞬間、アヤの顔がこわばったのが分かった。目を見開いた状態で僕を睨む。
ごめん、そんな気がしただけだよ。誰もいないしね、ただの気のせいだ。もう驚かせないでよ。私がそういったものが苦手なのって分かってるのに。
幽霊が出るには時間が早すぎるよ。大丈夫大丈夫。さてと、洞窟へ急ごう。あそこに見えるのがそうかもしれないよ。僕は少し行ったところに見えている階段らしきものを指さした。ここからなら約500メートルくらいかな。
もう二度とそんなこと言わないでね。意地悪なんだから。
了解、気をつけるから。僕たちは道を急いだ。先ほどの気配、明らかに誰かが僕たちを見ていた。それは間違いない。ミステリー研究会の誰かなのか、それとも何かの野生動物が見ていただけなのか、それとも家庭の話を考えても仕方がない。こんなことをブツブツ言ったところでアヤが怖がるだけだし、思考を巡らせながら歩いていくと、やがて道からそれる形で石造りの階段が見えてきた。多分これが洞窟に行く階段なのかしら。違うわ。ごめん。続き、
多分これが洞窟に行く階段なのかしらね。
実際僕たちが歩いてきた道はここで大きく右へと曲がり、今は廃村となった集落へと戻っていっている。島の中央の山って聞いたから、ここで間違いないと思うよ。登っていってみようか。山の木々によって日の光が遮られ、日向と比べると明らかに涼しい。しっとりとした空気、そしてセミの鳴き声、わずかな風、汗ばんだ僕の体が急速に冷やされていく心地よさを感じながら階段を登っていく。獣道に石を置き、階段としたこの道は苔がついていて滑りやすい。注意しながら僕たちは進んでいく。階段は山の中へと入っていき、やがてただの獣道となっていく。日の光は遮られ、薄暗ささえ感じるほどだ。木々の枝がオーバーハングして道へと覆いかぶさってきている。少々歩きにくいが、人が通れないわけではない。密林を行く探検隊のように僕たちは時々身をかがめながら進んでいく。やがて道が開け、前方が明るくなってきた。どうやら目的地は近そうだ。
やっと着いたみたいね。
道は鬱蒼とした山林を抜け、少し開けた広場へと出た。山の斜面に木々や雑草に覆われつつあるが、穴がぽっかりと口を開けていた。数メートル進んだだけでも、もはや暗黒だ。これが鬼城伝説の洞窟。僕たちは歩みを早め、その洞窟の入り口へと進んだ。洞窟の入り口は深い闇をまとって遥か奥へと続いているようだ。入り口のそばに小さな看板が立っている。国道。薄る汚れた鉄製の板にはこんな文字が書かれてあった。その横に縦書きで何かが書かれているが、風雨にさらされたようで文字はぼやけ判別できなくなっている。
国道って書いてあるね。
そういえばこの島の名前はもともとは帰国島と言ってたな。この島に伝わる民族伝承に出てくる娘が幽閉された洞窟がこれなんだろう。おそらくこの消えかけて判読できない文章はこの洞窟にまつわる話が書かれていたのかもしれない。読んでみたいが風雨にさらされ文字は消えかかっていてほとんど読み取ることができなかった。
あ、トル君ちょっと見て。
僕は綾が指す指さす場所を見た。看板の裏の洞窟の入り口のすぐそばに花が置かれてあった。紫色のトゲトゲした花、細長い葉にはトゲが生えている。それが数は束ねて置いてある。そばにはタバコが一個、まるで誰かに備えるためのように。
あや、この花が何かわかるかい。
しゃがみ込んで花をじっと見て彼女が答えた。
アザミね、これこの辺に生えているのかしら。
明らかに添えるように置いてあるアザミとタバコ、誰かが手向けのためにこの花とタバコを置いたのだろうか。花の状況を見るとしおれてもいない。ごくごく最近置いたものに間違いない。しかし誰が
置いたんだろう。私たち以外に誰かが来たんじゃない。
確かにその可能性は否定できない。でもこの島に来るには船を借りないと来られないんだよ。真田さんから聞いたんだけど、ここは漁場としてはまるでダメらしいし、何もない島だ。そんなところにわざわざ来るんだろうか。
ここにお参りに来るのが習慣の漁師さんとかがいるんじゃないの。
しかしお供えとかでアザミって使うのかな。何かイメージと違うように思うけど。備える花、強化っていうと白い花をイメージする。喧嘩アザミの紫色の花はどう見ても似つかわしくないように思える。個人がそれを好きだったなら別なのだろうが。
さあわかんない。もしかしたらミスケンの誰かがお供えしたのかな。
可能性は否定できない。しかしその理由が全く推測できない。
考えても仕方ないな。どうしようか。洞窟の中に入ってみる。行ってみたいけど中は真っ暗だよ。懐中電灯もなしでどういった感じになっているかもわからない洞窟に入っていって大丈夫なのかしら。
確かに綾の言う通り、暗い洞窟に照明器具もなしで入っていって果たして意味があるか。自殺したいのならば話は別だろうが、そんなことをする理由が僕たちにはない。宿泊所に帰れば懐中電灯はあるが、取りに帰ってから裁縫するのは大変そうだし、探索するにも時間が足りないだろう。
また今度にしようか。5日間の合宿だからみんなを誘って探索すればいいな。そうね、方向音痴のトール君と一緒にこんなところに行ったら遭難しちゃうもんね。私たちは心中しに来たんじゃないんだから。
またバカにされたのか。単なる冗談か。
じゃあ行こうよトール君。
反論する間もなく綾は元来た道を歩き始めていた。僕は慌てて彼女の後を追いかけた。一瞬風が吹き、僕の背中に得体の知らない悪感が走った。僕は立ち止まり後ろを振り返った。しかし何もなかった。先ほどまでと同じ洞窟の入り口が口を開けた風景があるだけだった。今感じた悪感は何だったのだろうか。誰かに見られていたような気がするし、そうでなかったような気もする。単なる気のせいか。どうもこの島に来てから妙な感覚になっている気がする。環境の変化に体が慣れていないのかな。確かに3時間も船に揺られていたんだから、まだ体がふわふわしているような気もする。
トール君、どうかしたの？
いや、なんでもないよ。
少しの間だけあたりを見回し、アヤには気づかれないよう何もないことを確認すると、僕は歩き出した。
今日ここまで。105ページ目、終わり際のところまでで今日は終わりにしたいと、いうふうに思います。はいはい、この辺で終わりにします。はい、だからここでしおりを挟む、しおりを挟んでおきます。そう、このなん、これなんつソフトだか忘れちゃったな。このソフトなんかね、いろんななんか背景とかね、あのめくるときにペラリって音がしたりとかねできるんだけど、まあ音を入れちゃうとあれだから音は入れてないんですけどね。で、レスヨミ59番さん、イサムさんは酔うとちょっとエッチになっちゃうって、家畜調したくなっちゃうのエグゼ、何そのヤバいファイル。ね、で、60番さんで、動画配信は整った、うんにゃ、何もやってねえ。つかさ、ちょっとそういう、さっき言ったあの、近々あるその企画というか、まぁ、あ、ちょっとね、普通じゃない配信、普通じゃない配信というのもおかしいな、とかね、そういうことのことでちょっと、ごたごたしててですね、動画配信っていうのは、うん、あとね、動画にするようなことがない、なんつうの、必要ないものが多い、今のところ。というのがあって、あ、でもね、パソコンはね、あのなんつうの、なんか記事であったけど、ここにしてもいいのかなっつうのがあるんですけど、ゲートウェイなんですけど、やべえかな、なんかゲートウェイのやつで、つくも電気かなんかのやつで、そのビスタに無料であのバージョンアップできるみたいなやつが売ってますよね。あれやべえのかな、ちょっと詳しい人教えてほしいけどさ、とりあえずさ、ちょっとね、どれだっけな、なんかね、あったんだよな、どこだっけ。なんかの記事でね、そう、ビスタに変えるそのなんつうの無料であれもできるから、しかもまあなんつうのお安いんですよ、15万程度で買えるのかな、うん、やべえ俺どこに入れてたか忘れちゃった、ゲートウェイ、ねどういうパソコンのスペックかっていうとですね、いやマジで考えてるのがですね、これあのやばかったやばいっつってね、いや今から言います、ガテウェイのですね、ガテウェイの、これでいいのかな、ハイエンドハイパフォーマンスモデル、GT5062J、プロセッサーはインテルコア2デュオ、デュアルコアプロセッサー E6600VT2.4GHz 1660MHz、フロントシステムバス 4MB 共有 L2 キャッシュで、オペレーティングシステムが XP で、でつくも電気のやつだとそのビスターに無料アップグレードができるようなのサービスがつくらしいで、15万ぐらい確か、ちょっと見忘れちゃったけど、で、メモリーが、これはですね、1ギガなんですけど512枚ね。これは2ギガにします。で、ハードドライブが、640GB。これは、320GB が2つ。で、オプティカルドライブがスーパーマルチフォーマット2層読み書き対応 DVD プラスマイナス RW ドライブ。とかですね。で、メディアリーダーとか、まあいいや。で、ビデオはですね、NVIDIA のね、GeForce のですね、7600GS。
で、サウンドカードは別にどうでもいい、自分持ってるし2枚あるし、ありっきりとオンボードも合わせたらもう3枚になっちまう。で、あとはなんか言うことあんのかな、なんもんですよどうです、ちょっとつくも電気行ってみよう。なんかね、つくも電気で買うとどうだろうこうだって書いたの、その記事のやつ。Windows Vista 無償アップグレードゲートウェイのデスクトップを押してですねその、62J の方をですね開くとですね、あ、でもこれ EX カード会員特別価格の方を見てた。これつくも特価だと164,800円だ でもまあいいですわ、16万程度か。64番さん、イザムさんがゲートなんとかと聞いて飛んできましたと。なんでそこだっけ、ガテウェイだ、ガテウェイ。てかさ、あのうまく食らいつくね、ゲートウェイっつったらゲイだけで取るね、やるね、なかなか これどうなの、これどうなの、これ。そう、これでメモリを2以下にしようと思ってんだけどね。え、そうそうそう、これでも2ギガにできねえのこれできるよね、できねえの。増設メモリで、つくも、これセルフ取り付けでいいよ、これ。これつくも取り付けにするとどれだけ値段が違うんだ、プラ4000、うん、違う、プラ3000円ぐらいつくのか。うん、別にメモリぐらい別に自分で付けれるんだけどとりあえず、1GB 2枚で、セルフ取り付け、まあ、つくも取り付けでもいいんですが、2GB にします。でモニターはあるからいらない。あとなんかあんのかな。モニターいらねえから、外付けハードは今持ってるし、それでフロッピーディスクドライブは今のデスクトップにあるからどうでもいいし、でプリンターいらねえ、プリンターいらねえし、キーボードカバーキーボードカバーなんてねすると押しにくいから俺嫌なんです。で、あ、でもマウスと、あ、マウスはこれ使えばいいか、今のやつね。でキーボード変えようかな、キーボード新しいの買ってもいいかな。ものすげえもう安いやつですからね、うちのね、真っ白、真っ白でただ横にグーってただあるだけの数百円とかで買えるやつじゃないのこれ、わかんないけどうん、マウスパッドなんていらないしね。あとはそうだな、なんだ、オフィスとか別にいらないし、ウイルス対策ソフトとかもいらないし、別にそんな入れてないからここ全部無料のやつで固めてあるしな、自分のパソコン。うん、そんな感じです。だから、あ、やべえ、これメモリ増設すると20万ぐらいになった、うん、いかがで残暑、なんかそんな感じなんですけど、まずいそれ。65番さん、つくむは保証が微妙らしいのと。保証、なるほど。やつがね、あんまり保証気にしねえんだけど、自分のだって初めて買ったデスクトップパソコンも、あの結局パーツ買って自分で組み立てたやつですからね、保証はなんか全然ねえよ別に。やっぱ保証大事かな、あんまなんか気にしねえんだけど、どうしよう、大丈夫だろうと思って、うん。で、66番さん、ずいぶん前ゲートウェイのAMD デュアルコアモデルで OS 再インストール後片方のコアが機能しなくなるトラブルがあった記憶がある。ゲートウェイスレでも覗いてみればいいんでねと。なんかやべえのか、なんだっけこの前教えていただいたやつ、ちょっと忘れちゃったよ、ここのあれでつって言われたのあったよね、それの方がいいのかな。そうそうそう、どうしようかな。それで迷ってるとね、また長引くんですよね、ずっと買わずにね。 相変わらずね、はい、わかりません。そう、今そんな感じです。とりあえずなんだやべえか、なんか知事だとまあね、わかんないから知事をね鵜呑みにするんですけど。でもまあ大丈夫じゃないの、ダメか、まあ最悪もしこそっちが何かあってもこっちがあるっていうのがありますけどね、前教えたのはつくものエアロストリーム、エアロストリームエアロストリームっつうのは何、やばいの、その W がいっぱいついてるのはどういうことそれ。あ、間違えた、つくもの何、エアロストリームって何よ。あ、これか、あ、こっちも Windows Vista、無償アップグレードってやつね。じゃあこっちの何、これはどうよ、ATX モデルの、B3030J6470E3、 これ179,800円、あ、防塵フィルターかなんか、まあ、つけるとしてですね、これはグラフィックカードはゲフォースのですね、適当に言ってますよ、ゲフォースって、うん、7950GT 搭載だそうですよ。CPU はインテルコア2デュオプロセッサー 2.4GB のやつ E6600 で、マザーボードはインテルの、975X エクスプレスチップセットマザーボード。メモリーは、512MB の2枚座 C、 これはやっぱりか 2GB に変えないと。で、ビデオカードは NVIDIA の、GeForce 7950GT で、ハードディスクドライブは 320GB、 はあ、でこっちの方がいいのかな、高出力、静音、消音、電源ユニット。将来の拡張にも耐えられるよう大容量のものを搭載しましたと。将来の拡張にもちゃんと耐えられるようにしとかないとね、わかんねえや。どうなのこれ、どっちがいいの、さっきのガテウェイのやつなのか、こっちのちょっとカスタマイズでちょっとメモリーやってみますけど、やっぱりその 2.4GB ぐらいがいいんすかね、そのコア2デュオのやつはね、 E6600 わざわざね E6700 とか6800まで上げないでね、まあ十分ですよね、これだけあればねと思いますけどね、でメモリを 2GB にすると、そうするとやっぱり20万ぐらいいくな、うん、え、あれこれ 7900GS ってやつと 7950GT っていうのは推奨が 7900GS なんだけど、これ 7950GT の方が当然いいわけだよねこれ、うん、ていうかすんげえ高くなるしそっちの方がで、サウンドカードオプションボードとかいらねえいらない、でハードディスクは 320GB で十分でしょ、問題なっし、うん、で、あとはもうわかんない、もういいです、白と黒がどっちが好きかって言ったら黒の方がいいから黒の方にします。はぁ、ゲームコントローラーなんつうのもあれなんですか。キーボード OS XP ホームエディション、うん、 XP プロフェッショナルのサービスパックの2っていうのはこれどうなんですか、これは。てか OS は何何回した方がいいっつうのあったっけ、これちょっと忘れちゃったけど、どうなんだこれ、うん、Vista のホームプレミアムってやつにするときには Windows XP の MCE2005 かんないや、まあ、OS どれにした方がいい。てかビスタに、まあいいや、ビスタに すぐするのかどうか知らないけどね。69番さんが13万9800円のモデルをメモリー 2GB で、ゲーフォース 7600GT で買えば安いと思うと、てかこの前も確かそう言われたよね俺ね、確かね。オプションの CPU クーラーなんていります？わかんないけど。で、なんだっけ、 7600GT、7600GT にすんの？ 7600GT か。これ推奨の 7900GS または 7950GT じゃダメ？これ上げすぎ？ 7900GS だと15万5700円ぐらいで、7950GT だと、あ、でも 7950GT って512メガもあんのこれ。はぁ、これで17万6799円だぞ。うん、あれでもさっきのとあんまり変わんねえのかこれ、同じの選んでるほとんど。うん、メモリが、メモリはどうなんだろうね。PC6400 と PC5300 ですんごい違うね、値段。そんなに何すごいの？この数字がこんだけ上がると。そんなわかるぐらい変わんのかな？70番さんが、今はホームにして後で OS 買えばいいじゃないと。なるほど。で、71番さん、7900GS も必要なのって言われてるけど、何そこまで高いの必要なのってこと？いや、つか俺わかんねえから、いや、あんまりさ、その、なんつうの？なんつうのかな？今後を見据えたというか、だから、いや、出す時には、せっかくなら出しといた方がいいかなと思ったんですけど。だからさ、7950GT のこの512メガのやつねえ、買っときゃもう申し分ないわけでしょこれ。512メガだって。だから、申し分ねえなら、どうせだって20万以内で収まるし、いいかなとか思ったりしたんですけど。7950GT なんて、何やばすぎるこれ、強すぎるこれ。あんまりやんねえのに。ちょっと豪華すぎるのかな。あんまりわかんない。 7600GT も多分相当すごいんでしょうけど、でもそれだったら 7900GS の方にしますけどね。3000ぐらいしか変わんないよ。どうなんだろう。で、20万以内で収まるしっていうので、7950GT ってやつでもいいかなと思ったりするんだけど。熱とかの問題であんまり良くなかったりするのかな？なんかデカすぎると。わかんねえよ、その辺は。その辺わかんねえな。なんかどの辺がやっぱいいのかな？ 7600GT がやっぱりちょうどいいのかな？ちょうどいいっていうか、うん、十分なのかな？やっぱ調べねえとわかんねえな、これ。うん。うん、ていうか、そうやってだべってるとね、終わんないから、そうそうそう。ちょっと調べとかねえとわかんねえわ。でも20万までだったら別に出してもいいかなと思うんだけどね。だって1ヶ月ぐらいで返せる分ぐらいだもんね、それだったら。それでね、2年も3年も使えたら、うん、OK じゃないのと思うけど。どうせ俺パソコンばっかり使うわけだし、 だからね、そのまあ久々買い替えるのでね、いいのを買ってもとか思いますけどね。誰か来た、じゃあ俺この辺で終わりにしようと。時間もあれだし、ね、今ピンポンピンポン鳴りましたから、はい、つうことで、ん？72万さん PC6400 はぼったくり用、なるほど。で、GF7950GT 1年後にはゴミ。ゴミは言い過ぎじゃないのそれは。だって俺言っとくけど、今 FX5200 なんだからさ、 FX5200 をもう2年以上使ってるんだから、そんなこと言わないで。そんなゴミなわけないでしょ、ゴミなわけ絶対。そりゃさ、なんかすごい人はさ、わかんないけどさ、こんな十分じゃねえの ?7950GT って知らねえけど。で、7900GS と 7600GT はそれほど値段変わらないから、7900GS で良さそう。なるほど。なるほどね。7950GT は1年後にはゴミっつのはすごいね、それ。俺 FX5200 をずっと使ってた身としてはね、絶対ゴミじゃねえと思うよ。宝石箱やと思うよ。多分、わかんないけど。何かやばいのかな、その理由があるのかな、 7950GT はなんか良くないっていう、だって悪い方をしてるってことはなんでだろうね、 7900GS か、じゃあ一応まあそれでちょっと考えておきます。 7900GS でまあ16万ぐらいで買えるのかな。7900GS でいくと、やっぱりそうだよね、 PC5300、6400 で6400を選ぶっていう人は、だから俺みたいなあれじゃなくて、ものすごいなんか詳しかったりとか、もっとなんか上上みたいないう人のためのやつなのかな、自分は別にねあれですから。だから 7900GS で、PC5300 の、1ギガの2枚差しの方にするかね。で、もろもろ、あ、どうなんだ、ちょっと気になるのはこれどうなんだろう、あのなんつーの、電源ユニットっていうのは 480W と 530W が選べるんですけど、これやっぱり 530W の方がいいんですかね、やっぱりそのなんつーの、それほど重要なものなのかってことなんですけど、それは530の方がいいことはいいんでしょうけど、そのなんつーの、変えるほどのものなのかと、480でも十分だよっていうことなのか、それとも絶対500、絶対というかね、そこまであれならちゃんと530にした方がいいよということなのかとかね、そういうところはちょっとね詳しくないから分かんないんだよね。で何 ?73 さん、せっかくだから残った金でデュアルディスプレイにしようよと。デュアルディスプレイ、デュアルディスプレイ、それデュアルディスプレイ、それものすごいなんか、なんか意味あんのそれ、何、一人 DS ごっこができるんですか、もしかしてパソコンで、へえ、なんですかそれは、面白そうだけど、やつがあんまり意味ない、意味ないっていうか、めちゃくちゃ電気も食いそうだし、どうなのそれは。まあ自分のそのそのやつは15インチだから、15インチの液晶のやつですから、七尾のね、そうフレックスちゃんの、L の367 なんとかって書いてありますけど、そんなやつですからね、まあでかいのにしてもいいかなとか思ったりするんだけどね、まあいいですわこれで。そこまで今すぐ買えようっていう、あれではないので、だって壊れてないし、そのパソコンはまだあれかもしれないけど、ディスプレイは別にそこまでっていうのはあるので、でかい方がそれは越したことはないですけど、じゃあちょっとですね、これ今スポーンって買っちゃうのもあれだから、ちょっとオプション、これ CPU クーラーとかどうなの、もう気になっちゃうんだもん、だってもう本当にこれで OK っていうので、そうそうそう、 とりあえずまあ、うん、そうそうそう、どうなのかな、まあこれでいいのかな。で OS は普通にホームエディションを普通に入れといて、メディアセンターエディションとかそんなのはよくわかりませんし、いいです。でそうだね、キーボードとか、キーボードだけいるか、マウスはこのまま使えばいいから、キーボードはちょっと新しいの欲しいし、ちょうどいいからこの時期、うん、に買うということで。でオフィス商品、オフィス、オフィスあんだけどな、もう家でオフィス使わねえしな、使わなくなっちゃったもんな。だって仕事のファイルとかこっちに持ってくるわけいけないしね、うん、そうそうそう、だからまあこんな感じだと16万以内に収まりますね。あ、74万さん、だから 7950GT とかにしたり、ハードディスクドライブ数台入れるとなると 530W の方がいい。あ、それはねえわ。ハードディスク数台つったって、そんな3台とか4台とか入れるわけでもねえしね。入れても2台でしょ。うん。というか 320GB なので多分1台だと思うんですけどね。うん。で、7950GT にはしないから、じゃあ 480W のままにします。はい。で、オプションの CPU クーラーはやっぱりつけといた方がいいんでしょうか。クーラーマスター製、ヒートパイプ構造 CPU ファン。っていうのが、つけられますけどね。いらねえのかなこういうのは。まあ、あったことに越したことはねえんだろうけど、別になくてもということなんだろうかな。つけると、16万はオーバーしますね。4000円ぐらいプラスされるので、あ、でもつけよっかな、わかんねえけど。CPU クーラーはデフォでもそれほど煩わしくはないと、うざくないとらしいなんだけど、じゃあ高性能静音、このなんつうの、静かな音のファンにしましょう。つけちゃえ、もういいや。16万ちょっとオーバーするけど。でサウンドカードは、もうこちらの2枚つけちゃうね、抜いて刺しちゃえばいいや。そうだね、うん。ということで、一応これそういう形でちょっと考えておきます。はい、また何かありましたらちょっとね、お願いします。はい、では、この辺で、聞いてくださった方お疲れ様でした、ありがとうございました。今後はですね、また今度帰国盗殺人事件をダラダラと多分やっていくことになると思うので、99人と同じようにですねフォルダを作ってですね、またそこにぶち込んでいこうかなというふうに思います。ファイルバンクの方ね、ということで、この辺で終わりにしたいと思います。それではですね、ホイジャー、ありがとうございました。はい、いろいろパソコンね、わかんない自分にアドバイスありがとうございましたね。多分そういった形で多分買うんじゃないかなと思います。うん、はい、では、この辺でバイバイ。じゃあ。